時刻は夜7時になりました。 E ラジオお聞きの皆さん、こんばんは。大岩良理正史です。本日も3回目になりますかね、新番組稲妻ロックレディオ。私、この滋賀県大津市出身のですね、大岩良理正史。もういいですか、自己紹介しなくてもね、覚えてもらえ、もういいですか、しましょうか。もうそんな言ってる間に時間ないんでね、もうどんどん進めていきたいと思いますけども、この番組はですね、稲妻ロックレディオ、9月の18日土曜日、19日日曜日に草津市烏丸半島芝生広場の方で行われる稲妻ロックフェスに向けて、こう皆さんでこうガンガン盛り上げていこうじゃないかと、滋賀県をこう盛り上げていこうじゃないかという番組でございまして、この大役をですね、こう私がもう滋賀県をね、この地元出身なんですけども、そんなことやらせてもらえるなんてね、これ思いましたか、どうですか、これ思ってたわけないでしょっていう、もうぐらいね、もうすごい嬉しい話なんですけども、こんな琵琶湖を目の前にして、自分が生まれ育った場所でこんな風に皆さんとね、ご一緒させていただけるなんて本当に幸せなんですけども、まあ9月の稲妻ロックフェス盛り上げるために、そこに向かってもう全身全霊をもうかけてですね、もううーんって、もう消えるってやってますんで、それでは稲妻ロックレディオ第3回目ですね、最後まで私にお付き合いください、よろしく。さて、大岩良理正史がお送りしております稲妻ロックレディオ、サポーテッドバイポップリード&ビワコッチ。今言ってて思い出したんですけど、このビワコッチというねキャラクターが今こう滋賀県の中でちょっとずつこう広がりつつあるんですけど、そのビワコッチもですね、ロゴとかキャラクター私デザインさせていただいておりますので、ぜひぜひお目にした方は、あ、かわいいなどとか言っていただければなと思います。稲妻ロックフェス2010、今年は9月の18日土曜日、19日日曜日、19日日曜日はですね、皆さんご存知だと思いますが、西川さんお誕生日でございます。昨年もですね、お誕生日の方だということで、それに合わせて、まあ、ちょっと連休だっていうこともあって、いろんな方がですね、おめでとうみたいなことになったんですけど、まあ、今年もね、当日なのでおめでとうみたいなことになるとはなるでしょうね、まあ、もう自然にというか、まあ、そんな9月18日19日なんですけども、まあ現段階でですね、どんな方が出るのかっていう発表されてるアーティストの方々言っときますとですね、同じく西川さんと同じく、まあ僕も同じくなんですけども、18日土曜日の方はウーバーワールド、5人中4人が草津かな、1人はあっちの比叡山の方、僕今指したんですけども、坂本の方のですね、1人はね、そしてアビングドンボーイズスクール、19日日曜日はですね、清春さん率いるサッズ、そして我らが西川貴教兄貴 TM レボリューションということで、まあ、以降どんどんね、どんな方が出るのかっていうのは、もうこの番組でももちろん、オフィシャルホームページの方でもですね、発表されていくと思うんですけども、楽しみですよね、どんな方が出るのか、どんなイベントになるのか。去年はリンドバーグさんとか、爆竹さんとか、もういろんな方、それこそいろいろ出て、まあ、わあ盛り上がったんですけども、今年はどんな方が出るのか僕も楽しみです。さて、私大岩良理正史、今回のですね、稲妻ロックフェス2010にもグラフィックデザイナーとしていろいろとお手伝いさせていただいているんですけども、もちろんグッズデザイン、ロゴデザインはね、もう発表されてますけども、まあ、ちょっとグッズの方もね、ちょっとまあ今の段階でまだどこまで言っていいのかわからないんですけど、あんなグッズもこんなグッズも作ったりさせていただいておりますので、皆さんお楽しみにしていただければと思います。というところで、これ前回募集をさせていただいた、こう滋賀県を盛り上げていこう、そして稲妻ロックフェスを盛り上げていこうという、みんなで盛り上げていこうというこの企画、稲妻工場委員会稲妻ロックフェスをですね、もう盛り上げていくために、こんな企画やったらおもろいんちゃいますか、いやいや、こんなグッズがあったらおもろいんちゃいますかというですね、アイディアというか企画を皆さんから募集しようということで、早速ですね、ちょっと来ておりますので、いつ読んだり読まなかったり、読んだ方がいいですよね。はい、じゃあ読みましょう。草津市、ゆかりさん。お岩さん、こんばんは。こんばんは。今年も稲妻ロックフェス、滋賀に帰ってくると思うと、今から眠れない日が。そうですね。もう本当に、ちゃんと寝てくださいね。本当に2ヶ月間寝れなかったら、ちょっと病気になってしまうので、ちゃんと寝てほしいと思います。さあ、次。あ、嘘です。まだ続いてますね。今回の稲妻レディオは、稲妻ロックレディオはターボじゃないのがちょっと残念ですが、すいません。お岩さんも頑張ってください。ありがとうございます。さて、稲妻ロックフェスで行ってほしいこと。うん。もっともっと滋賀県を全国に知ってもらうために、例えば、稲妻ロックフェス限定滋賀県観光マップ や名産ガイドを作ってはいかがでしょうか。なるほど、稲妻ロックフェスを通して、まあ、例えば来場される方は他府県からももちろんいらっしゃいますから、そんな方にその名産観光マップや名産マップをこう会場で配ったりして、ああこれ滋賀県こんなとこあんや、ああこんな美味しい食べ物あんやみたいなことを知ってもらおうと、そういうことですね。これなるほど。こうデザインとかをですね、そのロゴを入れたり、なんでしょう、色とかをその例えば今年で言うとグリーンっぽくしたりとか、テイストを合わせて、ぜひこう記念品として持って帰ってもらえるようなものにすれば、これ持って帰ってもらえるっていうことですよね、多分ね。その、あ、これこの会場でしかもらえへん、今年限定の滋賀県観光マップかとか、名産品かとか。ほんまは明日帰ろうかと思ったけど、ちょっともう一日伸ばして、ちょっと三井寺行ってみようか、いやいや延暦寺行ってみようか、ちょっと琵琶湖で泳いでみようかとか、ちょっと釣りして帰ろうかとか、あれ食べて帰ろうかとか、そうですね、そういう風になってくれたら、せっかくね滋賀県に来てくれたんだから、稲妻ロックフェスを見る楽しみももちろんなんですけども、プラス、なんていうんですか、もう近江牛、近江米、あと鯉とか船とかね食べれるんですよ、滋賀県って。あ、僕今滋賀県の人に喋ってるんですよね。ね、知ってるわいう話ですけども、まあそんなんを他府県から来た、せっかく稲妻ロックフェスで集まるんだから、まあ時間的に実際回ったり食べたりするの無理でも、あ、こんなんあるんやって知ってもらう、また後日来ようかと思ってもらえたりしたらいいですもんね、これね。あ、なるほど、稲妻ロックフェス限定滋賀県観光マップ、名産ガイド。意外に、これ僕も滋賀小学校の時に社会の勉強でびっくりしたんですけど、滋賀県の県の面積に対して琵琶湖っていうのがどれぐらいのサイズかと。で、例えば今のね、僕東京に普段住んでますけど、東京で言うともう2分の1水やろみたいなこと言われるわけですよ、滋賀県って。みんな、なんていうの、水辺に住んでんやろとか、ひどい人になったらみんな船の上に住んでるんやろとかね、言うわけですよ。何をおっしゃると。もう滋賀県の人なら分かってると思いますけど、6分の1なんです。6分の5はちゃんと普通と同じ陸地なんです。普通の他府県の方と同じ。ね、そんなんからも知ってもらわないと、ね、水上生活してるんでしょうとか平気で言われます。真顔で言われますからね、ボケじゃなくて。まあ、確かに、結構右のこう、三重県の方に向かっては広いですからね、滋賀県って。左右と左の方がね、結構すぐ斜面になってまうんですけど、県境があるんですけど、右下の方は結構車でも1時間ぐらいは走れる、走ってもまだ滋賀県みたいな。っていうか僕、滋賀県の人に喋ってるんですよね、今これ。ね、そうですよね、知ってるわって話ですね。ね、そんなんをこう、まあ、豆知識でもいいし、覚えて帰ってもらったら、滋賀県にね、せっかく来てもらった意味もあるんかなっていうことで、ちょっとこれじゃあ、T 氏に相談してみましょう。もしこれが当日9月、ゆかりさん、本当に会場で配られてたら、ゆかりさんのアイデアが採用されたということで、著作権の方はですね、全部こっちの方にいただくんですけども、もう会場で言ってください。これ私が考えたんですみたいな。それが今皆さんの手元に行ってるのは私のアイデアですみたいな。絶叫してください。そんなね、稲妻向上委員会、ま、どんどんどんどんこんな意見、こんなんしたらええんちゃうの、あんなんしたらええんちゃうのみたいな、メールの方をいただければなと思います。どしどし、もう感想もですよ、どんどんお前おもんないねんとか、多忙に戻せとか、もうそんな愚痴でも僕甘んじて受け入れましょう。はい、メールアドレスは稲妻アットマーク e-radio.co.jp、 稲妻アットマーク e-radio.co.jp までお待ちしております。偉人変人稲妻ニアということで、今回もですね、アツシストさん、アツシストさん、もうほんまにちょっと名前変えてほしいです。毎回ね、こうポップリードに掲載されてるお店の、ピックアップしていただいて、そちらのね、方をこう滋賀、同じく滋賀県を盛り上がろうと頑張ってる方を毎回紹介していただくという
ポッ
こ
プ
の
リード
コーナー
に
ですけど
は
も。
そういうクライアントさんたくさんいらっしゃるので、今回第2弾としましてですね、
はっ。
ゼゼにある
はっ。
チャイニーズダイニングイエローマジックの、宇野さんご紹介させていただき
宇野
たい
さん
と思
です。
いま
よろ
す。
しくお願いします。
チャイニーズ
レストラン、
ね、ダイニング、
チャイニーズダイニング、
ダイニングですね、
はい、イエローマジック、
はい、
小野さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
わざわざありがとうございます。
ありがとうございます。
僕ちょっと普段はこっち住んでないんで、
はい、
あまりこうこの辺のこう最近の発展をちょっとわからないんですけども、はい、こちらはゼゼの、
はい、
こうパルコの、
そうですね、パルコ前にあるときめきビルっていう、
は
い
は
い、
ありますね、
ビルがあるんですけど、はいはい、そこの2階に、
なるほど、
はい、あります。
チャイニーズダイニングということで、
そうですね、
もちろん中華ということなんですけども、はい、これいつ頃オープンされたお店なんですかね。
今年の1月下旬に、グランドオープンさせてもらって。
あ、まだ、
そうなんですよ、
新しいお店なんです
ね。新しいんですけど、はい、ただ、
あれですよね、
そうなんですよ、はい、
名前としてはもうだいぶ前から僕ら知ってますけどね。
そうなんですよね、実は十数年前にイエローマジックっていうのがあったんですけど、はい、その時、まあ、私もおったんですけどね、はい、結構、まあ、人気店だったかなっていうようなお店だったんですけど、
はいはい、瀬田と草津
で、そうですね、
瀬田と草津
にもあったんですけど、はい、2店舗ありましたよね、
はい、で、まあ、いろいろありまして、まあ、閉店ということになって、うん、まあ、すごく悲しい思いをしたなっていう、う
ん、それもチャイニーズだったんですか。
そうなんですよね。
なるほど、
はい、で、まあ、十数年経って、まあ、いろいろといろんな人の協力のもと、うん、ちょっと復活オープンしたいねっていうことで、うんうん、まあ、させてもらったのがこの1月下旬で。
あ、そうなんですか、
はい、いろいろと、
なるほど、
うん、昔とはまた違った感じで、昔はねどっちかっていったら男臭いお店だったんですけど、まあ、今回はちょっとキーワードをラブっていうお店のキーワード
ラブ、
ラブ
はは、
うん、っていうことで、はい、いろんなシーンで使ってもらいたいなっていう、
まあ、カップルだとか、
そうですね、例えば二次会であったりとかカップルであったりとか、うんうん、合コンであったりとか、全てラブにつながるみたいな。
これ家族愛でもいいわけですね。
もちろんですね、家族愛で、
兄弟愛でもいいわけです
よ。ちょっとやばい愛みたいな、
なるほど、
部分でも使ってもらえる箱かなっていう。
男同士でもいいのかしら
その声いただけたか
ったです、ね、はい、まあ、その辺は愛は自由なんで、
なるほど、
はい、そうですね、そういうのをキーワードに、はい、愛情いっぱいで、営業してます。
なるほど、
はい、
イエローマジックさん、こうということは、じゃあ滋賀県ではもうそうやって長い間、
はい、
お店をやってらっしゃって、
はい、
もちろんもう滋賀県のことはね、
はい、
いろいろと、まあ、滋賀県のことというか滋賀県を愛してらっしゃると。
そうです
ね、それこそ滋賀県ラブと。
ラブですね。
そういうことですよね。
滋賀県ラブですね、本当に。
今何2回言ったんですか。
いや、2回言おうかなみたいな。はい、まあ、この
綺麗事のさらに向こうの綺麗事ですよね、これ。
それ好きですよね。
それね、僕毎回言わせてもらってます
けど、夢の向こう側みたいな。
そうそう、夢の向こう側。大体顔がむちゃくちゃ男前でしょ。
いやいやいや、
僕のね、中学のね、実は先輩なんですよ。
あ、そうですか。
はい、しかも中学の野球部。
あ、出た。
13です。最低です。
あ、もういじめられたやつ。
はい、もうほんまにいつか絶対金属バトル後ろから出てきたと心に決めてたんですけど、
そっから十何年経って、
そうです、ね、
こんなあれじゃないですか、このポップリードを通じて、はいはい、
そうです ね、 ね、それもやっぱりそういうの
乗せろ言われたんちゃうんですよ、これ。
え、
宣伝させろ言って。
いやいや、ちゃいました、僕が乗せてって。ラブ、
まあ、そこもラブみ
たいな。なるほど、ね、まず、先輩後輩愛
ってことで。そうですね、僕はもうアツシストを愛してるんで。
アツシストを愛してる、
アツシストってもう噛むんですけどね。
アツシスト
うっとうし
い。アツシ
ストしね、
アツシストじゃダメですか。
アツシスト、
シストもシスト
シストはもう
アツシスト、
いや、シストは
もうええんちゃいますか。
いやね、シストでええちゃいますの。
そこだけ避けたいぐらい嫌ですね。
あまりこう派手ではないボリュームがないみたいな、
ね、まあまあまあ、そういうのセンチなとこは好きなんですけどね。
センチ
じゃあ、でもそう、イエローマジックの話を伺えないとダメ
ですね。はい、
じゃあ今まで瀬田と、どこでしたっけ、
草津、
草津の方で昔やられてて、
ね、
今回この一番、まあ滋賀県ではね、
はい、
人が多く集まる場所で、お店を開かれてるということですけども、
はい、そうですね、
そのどうですか、半年ほど経ちますけども、反応といいますか。
そうですね、やっぱりお客さん、来ていただいてるお客さんのもうほぼ、やっぱり女性が多いかなっていうふうに思うんですよね。
昔のことを分かってて来られる方っていうのはあまり
おられるんですよ。
あ、本当ですか。
でその年代もやっぱり30代中盤からそれ以上になってきて、うん、昔エロマジックよく言ってたよとか、泣ける話をよくしてもらうんですけど、
同じとこみたいな。
そうですね、同じとこみたいな、うん、まあそうなんですけどみたいな話なんですけど、で、まあ、そういったお客さん来てもらうっていうのはやっぱりこっちも復活オープンしようと思ったきっかけでもありますし、もう一回思い出してもらいたいなみたいな思うんですよね。
なるほど、
はい、
熱いこう声が。
そうですね、なんででまあ飲食店っていうのでいろいろとずっと考えてやってるんですけど、滋賀県って繁華街ってないですよね。
繁華街って言われるもんないですよ ね、
はい、どっか行ったら何でも食べれる街っていうのはないですね。でどっかにね繁華街っていうのをね僕ほんまに作りたいんですよ、うん、なんかこ う、ね、まあエロい部分
含めて、
含めてね、はい、何でもこう楽しめる、はい、そういうスポットというか繁華街ですよね、はい、
それもラブですからね。
ラブですよ
木屋町通りみたいな。
そうなんですよ。ほんでね
飲食店もあれば、
滋賀県のね若者たち、まあ僕ら世代もそうでしたけど、何かあったらちょ京都行こうやとか、
うんそうなんですね、
大阪行こうやとか、うんなんかこう憧れを求めて、はいはい、もうそれがねあの田舎脱却できひん、はい、一番の理由やと思うんですよ、うん、でやっぱり滋賀県オリジナルというか、うんうん、まあやっぱりあの今後はそういったねあの京都大阪に負けない、うん、滋賀県っていうのをやっぱりあの、うん、見ていきたいな、まあ、僕もそこに参加していきたいなみたいな。
それこそ琵琶湖っちの理念じゃないですか。
そうですね。
そうなんですよね。
稲妻とバカにされてた言葉をあえて使うのもそうですし、
はいはい、
稲妻の理念ですよね。
そうですよね。
僕東京で乗ってる車稲妻ナンバーですからね、未だに滋賀県ですからね。滋賀ナンバーですから、
ね、素晴らしい。
素晴らしいですね。ラブですね。
ラブですね。それは
ラブです。
ラブですよね。はい。
いやでもいいですよね。この、はい、僕もなかなかこうこっち帰ってくることがないんで、はい、あんまり事情分かることないですけども、はい、こうやって直接あの滋賀県内で頑張ってらっしゃる方のお話とか伺えると、はい、やっぱり、はい、おやっぱりこうもちろんまあ稲妻ロックフェスの西川さんをはじめとしてですけども、はいはい、もうちょっとみんなでちょっと一致団結しようやみたいな雰囲気になってるっていうのがやっぱ
そうですね、はい、
うん、そうですね、やっぱり、はい、やっぱり一致団結が一番やと思うんですよ。やっぱりこうビアコッチのね、うん、やっぱりあの理念というか、はい、横のお店と、はい、やっぱり手をつないで、はい、滋賀県盛り上げていこうっていうのが、うん、やっぱり一番パワーあると思うんで、
そうですよね、うん、
やっぱり一店舗でお客さんを呼ぼうとしてるね、今までの時代とそれだけでは正直あの消費も落ち込んでるせいもあって、はい、その地域ここにじゃあ人をどうやって集めるか、うん、まずそれを考えようよっていうような流れには完全になってきてますしね。
真面目か
もう鬱陶しいわ。
真面目か
めっちゃおもろい今の
真面目か
時々ね、はい、これが数が出てくるん
です。でね、
はい、
まだねちょっと残って
るの。
まあまあでもまあそういうことですよね。
そうです、
その本当に皆さんでこう頑張ってこう、はい、いや県外まで行かんでも滋賀県でも面白いもの美味しいものいろいろあるよと、
そうなんですよ、
ということでこのポップリードを見ていこうよと、琵琶湖地ポイント貯めていこうよと、
はい、8ページですね
今回ので言うと、
はい、
今回というか6月25日発行ので言う、はい、24号で言うと、
はい、
8ページ、
はい、
右上に、
そうです、ね、
右上とか上ページに、
はい、そうですよね、
はい、まあ、でまあこのこっちとも言うて琵琶湖地の
お腹減ってきたな俺
登録そう
ですね、そうですよ、
めっちゃうまいですよ
今回ね。ちょっとね女性多いん で、
はい、
で実はお店とちょっと
初回特典ですよね、琵琶湖地に登録した
時に、そうですね、はい、これタッチしてもらってこっちともって言うんですけど、
はいはい、会員、まあ、会員というか、
そうですね、はい、1等が、まあ、USJ の入場ペアチケットであったりとか、
大阪行けってなってます
よ。違いますよ。これはまあ当たらへんやろみたいな
当たるんですよね、ちゃんと。
当たりますよ、もちろん。で2等がまあうちの自信ある料理で、
はい、
キイチゴソースの杏仁豆腐か、うんうん、ワンドリンクかのプレゼントっていうことで、どちらか必ず当たる、イベントも、やってますんで。
どちらか必ず当たるったら USJ むっちゃ当たりそうな感じに聞こえてきた。
いやまあ聞こえ方はあれなんですけど。
なるほど。まあそうですよね。
そうですよ。この紙面で言えば女子会っていうのを今回出してもらってて、
は
あ、実は お店の奥に個室があるんですよね、
はい、
そこでこう女性のトークを、はい、してもらって、はい、まったり使ってもらえる空間かなと思うんで、
こう中華っていうとこう、まあ、脂っこいもんばっかりじゃなくて女性にもこれ蒸しもんとかやったら、ね、
そうですね、
女性ヘルシーですからね。
そうなんですよ、超ヘルシーにしてるんで
食べやすいですよね。でも全体的にね、
そうですね、
真面目か
2回目来た
2回目来たなんでまあ本当一度来てもらったら、
はいはい、
結構いろんなシーンで、まあ、使ってもらったり、
はい、
満足していただけるんじゃないかなっていうふうに思いますね。
ぜひ、皆さん、はい、もうパルコの向かいにありますときめきビルの2階、
はい、
イエローマジックさんの方にですね、はい、どんどん足を運んでいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
は
い、
このようにしてですね、ね、またアツシストさん、はい、滋賀県を盛り上げる方をどんどんどんどんまた紹介してください。
はい、また来週もご紹介させてもらいます。
本日はですね、イエローマジックの宇野さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、大岩ラリーマサシがお送りしてまいりました稲妻ロックレディオ、サポーテッドバイポップリード&ビワコッチの方なんですけども、いかがでしたでしょうか。そろそろもうね3回目ともなったんで、だいぶ 僕が慣れたというよりも聞いてる側の皆さんの耳が慣れてきたんじゃないかなと思ったり思わなかったりしてるんですけども、2010年9月の18日土曜日、そして19日日曜日、草津市烏丸半島芝生広場で行われる今年の稲妻ロックフェス2010。いやもうね、2ヶ月ですよ。2ヶ月というともう60日。いや、60日ですよね、もうね。60日というとですね、24かけて1440時間ですよ。ね、そのうち1日7時間で、もうそんな話いいですね。まあ、ますますね、もうそろそろもうだいぶもうテンションも皆さん上がってきて、本当に、さっきのゆかりさんじゃないですけど、寝れない日々が続いてるんじゃないかなと思うんですけども、どんどんどんどんこのラジオを聞いてる方々、まあ聞いてなくてもこの滋賀県のね方々、皆さんでこのイベントの方を盛り上げていければなと。兄貴ももう聞くところによるともうだいぶテンション上がってきてるそうですから、僕らも負けずにね、こうテンションどんどん上げて盛り上げていければなと思っております。番組ではですね、引き続きいろいろな感想やご意見、さっきのね稲妻工場委員会の方にもこうアイデアをメールでいただければなと思います。稲妻@e-radio.co.jp 稲妻@e-radio.co.jp の方までどしどし、お送りいただければなと思います。もちろんこの、次回からもですね、この番組の中でもいろんな最新情報、稲妻ロックフェスの最新情報をお伝えしていきます。稲妻ロックフェスオフィシャルホームページの方でもいろんな情報がね更新されていくと思いますので、そちらの方もご注目いただければと思います。それでは稲妻ロックレディオサポーテッドバイポップリード&ビュアコッチ、お相手は私大岩良正史でした。来週もぜひお聞きください。さよなら。